天におられる私たちの神と御子主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。ご一緒に一年の教会の暦の始まり、年が明けたというその時を迎えることができて本当に感謝です。これから始まります教会の暦の1年、それもですね、皆さんとご一緒に歩んでいきたいと、そのふうに願ってやみません。その一頭始めのこの暦の礼拝、そこに与えられましたのが先ほど共に聞いた御言葉の数々です。第一日課旧約聖書にはこんな言葉がありました。見よ、私がイスラエルの家とユダの家に恵みの約束を果たす日が来ると主は言われる。まあ、エレミアという苦難のですね、大預言者、そのエレミアが与えられた主の言葉であります。しかしですね、この章の一頭始めをちらりと見ればそう書いてあるんですが、この時エレミアは獄舎、牢に入れられていたんですね。拘留されていました。牢獄に入れられている身にこの言葉が与えられた。まあ、それは何とも嬉しい響きであります。自分の現実は牢の中に閉じ込められているのに、こうやって主の言葉が、恵みの約束を果たす日が来るぞと、こういう言葉が与えられたんですから、なんという喜びかと、そうも思います。しかし、現実はその恵みとは裏腹にですね、ほど遠く、実に苦難の中、真っただ中にいたわけであります。苦難の中でこの約束を聞くわけです。思えばその約束は与えられたが、しかし一足飛びにですね、その約束の恵みの時にポンと行くということではないのだな、ということを教えられるんです。つまりその恵みの日の前には苦難があると、その苦難を一歩一歩たどることでですね、やがて誠の恵みの約束に出会うことになるのだと、エレミアの現実と与えられた恵みの約束の言葉、その状況を思えばですね、私たちはこのことが受け取れるんじゃないかと思います。で、それを知りますと、今私たちがクリスマスを前にしまして、その喜びと、救い主がお生まれだというその喜びを待ちわびる日々が今なのでありますけれども、そこでクリスマスの光を光として受けるために、この深い闇にですね、まだ身を置いている自分であると、その深い闇とちゃんと向き合うんだということが求められているのだなと、こう知らされるんです。エレミアのあの言葉、あの状況から。そしてそれが今日この第一日課として与えられたという私たちの今、クリスマスを前にしまして、どれほど私たちのこの現実の生活にも闇があることかなと、いろいろと片付かないことごとがあるものだなと、それをたどることはですね、有益なことではないでしょうか。対抗説というのはその日々であります。すなわちイエス様の誕生を待つこの時に、十字架へ向かっていくイエス様をともどもに聞くわけです。今日の福音書ですね。とぼとぼと死に向かって行かれる、苦難の最中におられる主の姿、それを受け止めなさいと聖書は私たちに語りかけるんです。そういう今日なのであります。クリスマスを目前に、新しい救いの誕生だけを喜びがちな私たちに、なんだかこうブレーキをかけられていると言いましょうか、ブレーキとして苦難の姿が示されている。イエス様が全てを失っていく道のりに重ねまして、私たちは新しい救い、神様の近づきを導き出しなさいと、こう言われているのであります。主イエスはロバに乗られることを決めました。そうなんですね、馬じゃないんですね。この箇所は 何と言いましてもシュロ手術とこの対抗節で与えられますから1年に2回はともどもに効くんです。それほどにこの次に来ることへの備え、厳粛な思いを私たちはこの記事からですね、聖書から聞き取るべきなのでありましょう。主は力満ちた馬じゃなくてひ弱なロバを選んだ。まあ見ればみそばらしいわけであります。馬の立派さに比べたら弱いのであります。しかしこのみそばらしさ、弱さは私たち人間の思いを確かに裏切りますが、しかし主は選んだということを心に刻まねばならない。人々は歓声の声を上げました。主の名によって来られる方に祝福があるように、そう声を上げています。まあ人々はこの喜びがすぐにも手に入れたい、喜びをすぐにも手に入れたい、パレードがやっぱ好きですね。小さな群れではありますが並んでですね、万歳万歳と言って、今もう喜びが来たという、そういう声を上げるのは私たちにとって大変魅力ではあります。恵みの約束の日がこうやって来たぞと、それはすぐにも手に入れたいからですね。しかしそれが本当に約束の救いを捉えていたのか、彼らが万歳ホサナと声を上げた人々が、弟子たちが本当の救いというものをあの時に捉えていたかどうかは疑問であります。何せその後に自分たちを具体的に助けてくれる、力を与えてくれる、まあ、むしろどうしてこの主は馬に乗ってこられなかったんだろうかというような思いでホサナホサナと声を上げていた弟子たち、彼らの思いとは裏腹な結論へ導かれていくわけであります。捕らえられるとか、十字架が本当にそうなりそうだとか、まあ人々の期待、それをあっさりとひっくり返す、そういう現実を目の当たりにしたときに、人々も同様に自分の思いをあっさりと手のひらを返したように忌々しさに覆われていきます。ホサナと歓声を上げた声はほどなく十字架につけろの大合唱になっていく。だがイエス様のこの救いの約束、父への信頼、このことに対する態度は人々とは違ったわけであります。つまり馬ではなくてロバを選んだというところに、まあ端的に表れているんですが、安易に恵みの日を得たいとは思わなかった。これはすごいですね。私たちもまあ早く楽になりたいとか、早くこの苦境を脱せられないだろうかとか、そう思うものであります。だがしかし主は安易に簡単にはそのような救い、助けを求めなかった。与えられた苦難にしっかりと直面して逃げなかったわけであります。その忍耐というもの、その自分のへりくだりというもの、誠実に生きる姿がロバを選んだということに象徴されています。ロバを選んでエルサレムに入っていかれるわけでありますが、終始無言です。まあ、いかにも印象に残ります。とぼとぼとロバに乗ったイエス様が周りの喧騒の中で一言もおしゃべりにはならない沈黙。この沈黙は私たちに何を問いかけて、何を浮かび上がらせることなのでしょうか。私たちがすぐにも解決を求め、すぐにもハッピーを求めたがると、幸いを求めたがるということがですね、このイエス様のその姿、見姿からこう照らし返されるんです。その上でイエス様がこう沈黙のうちにエルサレムに進む姿をはっきりと心に捉えるならば、我々が手っ取り早く恵みを得たいと思うその心がいかにその船舶かなと、そんなことを感じてしまうんですね。皆さんはいかがでしょうか。救いというのは 私たちのこのいろんなことを抱えた状況を大きな力で変えてくれるということかと思います。思いますが、イエス様のこのロバに乗って入ってくる姿を見ますと、そうではないのかもしれないなと。つまり颯爽と解決をもたらしてくださるか、そうも思える馬に期待をしていたのに、そうではないイエス様の姿が今日与えられたということは、そこには重荷を抱えつつ、しかし一日一日歩むロバのように日々を歩めと主が言っておられるのだろうか。で、実はそこにこそ新しい誠の希望に出会う場所があるんだということなんです。安易に恵みを求めて、ああ上よかったということではなくて、しっかりと目の前に与えられている困難とか壁に向き合ってごらんなさいと。で、その向き合っていく中から、実は何目もまして新しい希望に出会っていく、そういう場所があるんだと。これを御言葉は私たちに告げたいんじゃないでしょうか。重荷の中で希望を受け止めるあなたになったならば、あるいはもしもですよ、そういうものに私たち自身が変えられていったならば、その果てには現実も変わることだ。主の沈黙の前に私たちが描きます理想ですとか力ですとか可能性というのは道を閉ざされていきます。そして残ったのはロバに乗ったイエス様の静けさ、そしてイエス様の近づきであります。こうやって神は近づいてこられるのか。そう、すべての事柄を私たちの思い通りにパッパッパッと変えて展開してくれる、画期的に変えてくれる、そういうふうには神は近づかない。クリスマスを迎えるというのは、私たちに与えられている困難をどう受け取るか、それを新たな光で抱えることができるものになっていく、そういうことであります。それを捨てていく、そこから離れていくということではなくて、それを抱えながらでも受け止めが変わっていくということですね。救い主がお生まれだ。その救いとは、これまで自分が囚われていた見方が変えられていくことであります。何せ私たちが今心待ちにしているクリスマスで生まれたイエス・キリストという方は、長じて私たちに教えをなさいましたが、そこでは悲しむ人々は幸いであると言った方ですよ。この同じルカ福音書では、今泣いている人は幸いであるとおっしゃった方です。悲しんだり泣いたりということがなぜ幸いですか。悲しんだり涙を流すということは不幸であるしかないでしょうと思っていた私たちが、見事に変えられていく言葉を発せられる。本当のことを見なさいと。悲しいことは嫌なことだとばかり思っていた私たちに、そう思いがちな私たちに、涙に恵みがあると思いを変えられていく道を主はもたらしてくださいました。痛みを受け取る道に神が近づくことを知ることができるから、だから幸いなんだと。で、まあ、面白おかしいこと、あるいは喜びということだけが人生ではありませんね。もう私どももお一人お一人がそれぞれの人生の道のりの中で様々な困難を経てこられた。ロバに乗られたイエス様の静けさを私たちがそこに心を寄せるならば、その様々な困難を忍耐するということ、それは喜びをひたすら求めて喜びが得られないと言って落胆する、そんな私たちの姿をはるかに超えて、実は本当に大事なことはここにあると教えてくださっています。ロバのみそぼらしさ、ロバの弱々しさというのは捨てたものではない、いや、この謙遜こそが力なのであると。イザヤ書にこういう言葉があります。13章6節に、泣き叫べ、主の日が近づくって言うんです。泣き叫べ、主の日が近づく。わあ、 圧倒的な御言葉の力を感じるんですが、どうでしょうか。泣き叫べ、主の日が近づく。泣き叫ぶことにこそですね、神が近づいてくださるんだということなんですよ。私たちは泣き叫ぶなんて経験したくない。穏やかで喜びがあって平穏な人生を望むんですが、しかし聖書はそんな繕ったようなことは言わない。もっとぐさりと私たちの人生の本当のところに切り込んできます。泣き叫べと、泣き叫んでいいんです。私たちは泣き叫んじゃいけないし、困ったことがあっても困った後は言っちゃいけないんだと思ってたけども、弱くあっちゃいけないんだと思ってたけども、そうじゃない。泣き叫べということであるならば、弱くもあれ、そして頼め、願え、声を上げろ。神は近づく。イエス様がこうやってロバに乗って忍耐し、弱さをさらけ出し、とぼとぼと歩み行かれるその十字架への道、それがやがて神が憐れんで、また神が認められて、愛を持って復活を与えてくださった。神様は私たちの辛さとか悲しみとか、まあ、否定的なところに近づいてくれるんだということを今日は知っていきたいんです。私たちが楽しんでいるということではなくて、いやもちろん喜び楽しみのところにも主は微笑ましく眺めていておられるかもしれませんが、そのことよりも私たちのしんどいところに神が近づいてくれるということ、その時にこそ私たちを引き寄せてくださるということ、それをこの対抗説の第一礼拝で互いに知ってまいりたい。私たちの痛みにこそ神は近づいてくださる。そこで私たちは自分の弱いところにキリストに住んでいただくのであります。とぼとぼと歩まれたイエス様だからこそ、私たちのとぼとぼとした弱さやしんどさにも住んでくださる、まあ、そういう御子主イエスキリスト救い主を私たちは求めて、そのことのために備えてこの対抗節を過ごしているんだなと互いに心に刻みたいのです。そのイエス様に私たちの弱いところに住んでいただくと、実はそこから道が開けていく、復活が私たちに示してくださるように。だから私たちにとって何も弱いとこ何もつらいことはありませんなんていうことはちょっと違うんですね。で、教会というのはそういうそれぞれの破れをですね持ち寄っていいところだと、むしろ何も問題のないそんな顔で私たちがここに来ることでところではないということを教えられます。みんな ひどい時破れた時にこそ教会の礼拝に集まり、御言葉を聞き、御霊によってまた慰めを得るわけです。そしてそれを私たち仲間が受け止めて互いに励まし合う、それが実の教会でありましょう。だから厚く塗った壁を自分に覆う必要は全くない。あのロバに乗ったイエス様の姿に私たち自身を照らし合わせ、重ね合わせてこの対抗節の日々を歩みましょう。それを歩めば歩むこそほどクリスマスの喜びは私たちに深いのであります。お祈りします。天の神よ、御言葉ありがとうございます。今日ともどもにロバに乗って十字架へと進み行かれるイエス様の姿を心に描きました。私たちは馬にも乗りたい心境を常に抱えながら、そうとはならない現実の葛藤の中で苦しんだり嘆いたり、にわかに希望を抱いたり、またそれが破れたり、そのような生活を送っております。今対抗節のこの時に心を定めさせてください。私たちの困難にこそ主は近づいてくださる。泣き叫べ、神は近づく。あなたの憐れみにかけたいと、そのように心から願います。どうか対抗節の日々をあなたが導いてください。感謝とお願い、尊き主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。